お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をします。あなたに栄光をお捧げをいたします。あなたは私たちすべての、そしてこの全地に満ちる神の民の賛美を受けるにふさわしいお方です。今もそして今日も世界の各地であなたに向けて栄光を開始する賛美が捧げられていきます。主をお受け取りください。あなたのものです。すべてこの褒め言葉もこの賛辞もまた賛美も栄光はすべてあなたのもので、私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、ただあなたの皆に栄光が返されますことをと、こうして祈る朝を私たちに与えてくださいました。私たちには賛美を捧げる対象がありませんでした。あっても偶像であり、動かないものに金を張って勝手に賛美を捧げていましたし、また悪霊に賛美を捧げていました。また人間に、そして回り回って自分に賛美が捧げられるように仕組んで生きてきた私たちでありますが、あなたはなんと私たちを水の中で殺し、新しく生まれさせて、神にこの十字架にかかられた子羊イエス・キリストが賛美を受けることが一番の喜びにあなたは変えてくださいました。ですから私たちは週の初めにあなたに礼拝をいたします。この礼拝をもってあなたに栄光を開始いたします。主を私たちにでなく、御子イエス・キリストに栄光が今も後もよよ限りなくとこしえまであらんことをと祈り、主をどうぞこの時、今日のこの説教もまた続きます礼拝も、あなたがアルファからまたオメガまで、礼拝の始めから終わりまで臨在もって、この礼拝を捧げます礼拝をお受け取りください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。栄光を表す人生という題の下でメッセージをしていきます。で、クリスチャンの生き方ということをあまりテーマをガッとつけたりしないでメッセージをしていますが、今日は栄光を表す人生、私たちのこの人生は神様の栄光を表すための人生です。私たちの目的って一体何だろうかって、仕事を辞めると思ってしまいます。あるいは仕事を失ったり仕事を奪われますと、私たち何のために生きてきたんだろうかと思うことがあるかもしれません。あるいは自分の人生に事件が起き、あるいは悲しいことが起きますと、そして私は今も生きていていいのだろうか、でも何のために生きているんだろうかと思うことがあるかもしれません。クリスチャンよ、あなたの人生の目的は神の栄光を表し永遠に主を喜ぶことです。あなたがあなたの人生を通して神の栄光を表し、そしてこの神が与えてくださる恵みを豊かに喜び続けること、これが私たちがこの地上にいる人生の目的です。ある人は数字を大きく上げるでしょうし、ある人はお客さんをたくさん持つかもしれません。それも、なるほど、それも一つかもしれない。しかし私たちの心がうまく動かなくなった日があったとしても、私たちの心がきちんと機能、体が機能しなくなったとしても、あなたの人生の目的は変わりません。その与えられた健康で、与えられた状態で、私たちは神に栄光を返し、そして常しえに神を喜んでいくのであります。今日も今この時もです。今週はそうやって生きていきましょうねって言いたいんですが、今週だけでやめられると困るので、これからもずっとです。これからもずっと神に栄光を返し、また喜ぶ人生を歩んでいきたいと思っています。 それで今日はその栄光を表す人生について語りますが、今日のメッセージはほとんど教育です。私は教師としての役割もこの教会で持っていますから、時々教師らしくしなくてはなりません。でも教えられるってことに、もしアレルギーがもしこの教会の中に持っている人がいるんだったらば、頑張ってください、耐えてください。っていうのは、だってさっきも祈っていただきましたけど、私たちは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして主を愛するわけですよね。皆さん知性豊かにあるの私知ってますから、使ってください。そして栄光を表す人生を語っていけたらと思っています。というのも、栄光って難しいと思ってらっしゃる方がいるかもしれないので語るんです。そう、教育として語るわけです。栄光ってね、あんまり考えたことない人にとってそんな難しいテーマじゃないんですよ。もう一回言いましょうか。栄光って考えたことない人にとってそんな難しいテーマじゃないんです。お栄光、主に栄光、栄光が豊かにありますように、栄光の富をもって、栄光栄光、普段クリスチャン用語として言い慣れてる人にとっては別になんてことないけど、じゃあ問いますけど、栄光って何ですか？辞書を見ずに、 Google で調べずに、自分の言葉で栄光を返すってどういう意味なのかって言ってみてくださいって言ったら、あれでしょ、今考える時間与えてるんですが、よかったですね、なんかはい、じゃあ手挙げてとかないので感謝ですけれども、何ですか栄光を返すって。だって人生の目的は神の栄光を返すことだって言ったじゃないですか。何なんですか神の栄光を返すっていうのは。そもそも神の栄光って何でしょうかっていうことです。何年前かな、10年ぐらい前だったと思うんですが、ある姉妹から、もう今天に召された姉妹ですけども、古田先生、栄光って何でしょうねって聞かれたんです。懐かしいなって思うんですが、私答えたんですよ。進学校出たてのものをこうフルにこうガッガッ出して、はいどうぞって言っても、自分でもよくわからない、聞いてる方もよくわからないまとまりで、ポンって投げたことを覚えています。うまく答えにくい、私たちは分かってるんです。神の栄光が何かは体験したことがある人もいるかもしれない。しかし栄光っていう言葉が表す意味のその範囲は非常に広いので、何でしょうねって言われて、はいって言って答えるのは大変難しいことです。でもこの神の栄光っていうのは、今日は2つに分けてお話をします。広いんですが、でも2つに分けてお話をします。神の栄光というのは、一つは神様の清く輝く美しさのことです。神様の清く輝く美しさのことです。それが一つ。そしてもう一つは、神様が受けるべき称賛あるいは栄誉のことです。一つは美しさで、一つは栄誉です。そしてこの栄光は神様のもので、神様から出ますし、そして神様から出たものが私たちクリスチャンや私たち教会に反射をして世の中に向けて輝かされて行きます。知性を尽くしてください、頑張れもう一回言いますよ。栄光は神様の美しさです。そしてその神様の美しさが私たちに反射してあなたの職場に届けられていきます。あなたの家族に届けられていきます。そしてそうやって使わされたその世から、あるいはその人生の中で私たちへ与えられる栄誉や賛辞というものが、褒め言葉というものが、そうした栄光を 神様が受けるべき賞賛賛辞として神様にお返しするという、私たちは仲介者のような形で真ん中に立って神様の美しさを届け、そして与えられた賛辞を神に返すという役割をするので、栄光って何ですかって言われると両方の矢印なので簡単に説明がしにくいけれども、今日のメッセージで簡単に申し上げるとなんですが、簡単に申し上げると、クリスチャンというのは神様の栄光の美しさを楽しみながら世へ表し、それが一つ、そしてクリスチャンは受ける栄誉を神に返していく、そうやって生きていくのが栄光を表す人生であります。あなたが洗礼を受けてクリスチャンになってからもうあとは天国だねっていうのであれば、もう天国行っちゃったらいい話なんですよ。でも神様はそうなさらない。あなたをこの地上に留めて役割をお与えになる、人生の目的をお与えになっておられる。それは何かというと、主の素晴らしさをあなたが味わい、そしてそれを世へと反射させていくことであります。なぜならこの世はあなたを知りませんと聖書が言うように、神様のことを知らないからです。おぐらきこの世って昔の教会は言いました。その通りです。神の栄光を知らない、神の美しさも神の真実も神の善も良さも神の力も何も知らないところにあなたが立つならば、神の栄光があなたに反射して人々に届けられるのであります。その人生の中で私たちに与えられる賞賛だとか喜びだとか褒め言葉だとかっていうものを、私たちはそれを食い尽くして消化してしまわないで、いいえというのであります。私が今この状態であるのは神の恵みですと、キリストが私を変えてくれたからですと指さしていくのが神の栄光を表す人生であります。そこでまず栄光の一位ですね、神様の清く輝く美しさを少しお話をします。栄光っていうのは神様の美しさだと言いましたけども、でもそもそもですよ、そもそも私たちはその神様の美しささえ見ることが許されない存在であります。なぜかわかると思いますが、罪のゆえです。罪ある者が神様のその聖なる御臨在に触れたり見たりするならば、その人は存在できなくなってしまいます。罪があるからです。最も清いものに罪ある私たちが触れるならば、私たちは死んでしまう。それがクリスチャンの初級コースの1の1です。私たちは罪人で、神様は聖なるお方です。しかし神様がこの私たち人間に本来目で見てはならない神様のお姿のほんのわずかを見せてくださることがある。それが神の栄光です。シェキナの栄光と呼ぶ人もいますし、シェカイナグローリーっていう英語で呼ぶ人もいます。神様の栄光です。神様がそこにおられることを表す、臨在を表す光り輝きであります。ここに主はおられると人々が言うような、その輝き、栄光とは神様の素晴らしさ、神様の輝き、神様の美しさのことです。そのほんの一端を私たちは聖書を通して見ることが許されています。エゼキエルにもしっかり書いてありますし、さまざまな場面において神様のご栄光を人間が拝することが許されたところがいくつか出てきます。ペテロとヨハネとヤコブの3人だけが あの変貌山と呼ばれるキリストのお姿が変わった山に行くことを許されました。そこでペテロたちが見たのは、この世のサラシアではとてもすることができないほどの白さえ輝くキリストの本来のお姿の一端を神の栄光として垣間見たのであります。慌てに慌ててペテロは思わず言ってしまう。主よ、ここに私はもう祭壇を建てます、一つはモーセに、一つはエリシャ、一つはあなたに、言って思わず何かを口走るんですが、その時のことをペテロは忘れません。ペテロの手紙に自分はあのキリストの栄光の輝きを見たんだということを手紙の中で証しするほど、ずっと忘れることのできない思い出となりました。この神様の栄光は光り輝きだけではありません。神様の素晴らしさですし、神様の美しさです。その神様の素晴らしさや良さや美しさや、また力を私たちは受けて、そしてそれを反射させて生きていくものとして私たちは作られました。鏡のような存在です。あるいは宝石と言ってもいいかもしれません。きれいなきれいな宝石も箱の中に入っていては輝きませんし、電気をすべて消してしまったところであなたが手のひらに乗せてみても、それは自分からは輝かない。しかしひとたび朝日が昇るやいなや、朝日の光をいっぱいに取り込んだその石はあなたの目の前に美しい輝きを持って、太陽の光はこんなにきれいだということをあなたの目の前に表してくれると思います。私たちはそんな宝石のような存在です。私たち人は宝石の価値を褒めるでしょうけど、宝石はきっと言うと思います。別に自分で輝いてるわけじゃないと、太陽がないとダメなんだと言うと思います。あなたはその宝石のような存在です。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと、イザヤ書の43章の7節に書いてある通りです。この社会が勝手に理想の男性、理想の女性なんていう形を作るもんだから、あなたはこの輝きを持っていることをすっかり忘れてしまっています。神様があなたを今のあなたにお作りになりました。そしてあなたのその生き様を通し、あなたのその笑顔を通し、あなたのその魂の喜びを通して、神様はあなたの存在を通過してこの世界に神の栄光を輝かせようと思っておられます。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。誰でも明かりを灯してそれを燭台の下に置くものはない、帰って上に置く。そうすることで家にいる人々を全部を照らしますと書かれている通りです。神様はあなたをお作りになりました。あなたが神様の栄光を取り込んで人々に伝えていくためであります。良い行いを通して、塩気の効いた言葉を通して、あなたにしかできないことがあなたにもあると歌ったばかりですが、その悲しみを通ったあなたにしか伝えることのできない慰めの言葉もあれば、分かるよと言ってあげられる言葉もあなたにしかないことがたくさんあるのであります。しかしこの神の栄光を受けることを妨げるものがある。それは罪です。聖書はあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、 聞いてくださらないようにしたのだとイザヤ書の59章の2節に書いてあります。とがとありますが、とがめられるべきことです。私たちは皆罪を持って生まれ、罪を持って生きてきました。とがめられることばかりです。そのとがが神様と私たちとの間で仕切りとなって輝いている神の栄光を受け反射させることができないようにした。その覆いがかぶさってしまって輝かなくなってしまった、それが洗礼を受ける前のあなたであります。聖書はすべての人は罪を犯したので神からの栄光を受けることができずとローマ人への手紙の3章の23節に書かれている通り、私たちすべての人は罪を犯したので咎められるべきものを持って生まれて生きているので神からの栄光を受けて反射させることができない、そんな存在でありました。しかしそのローマの3章の23節の次24節には、しかし神の恵みによりキリストイエスの贖いを通して値なしに義と認められると書いてあります。御子イエスキリストを信じると救われるのであります。救われてキリストが流した血で心が洗われ、そしてもう一度新しく創造されて光を反射させる鏡のように栄光を反映させることができるように変えられたのであります。クリスチャンにできることというのは神の栄光を表すことができるようになったということです。私たちはあんまり高ぶっちゃいけない、あんまりというか高ぶっちゃいけないんですが、しかし自分に与えられた神の恵みを過小評価してもそれは神様に失礼なことです。あなたが受洗の恵みを預かったっていうのは何かイベントをこなしたっていう話ではないんです。本当に本当の本当にあなたの目に見えない手に触れない部分が死に、そして目に見えない手に触れない部分がよみがえった、あの水の中で、あの水の下で、その出来事があなたに実際に起きたのであります。そうしてあなたは生まれ変わった、新しく生まれたのであります。神の栄光を妨げる人生から神の栄光を輝かせる人生へとあなたはあがなわれて変えられたのであります。覚えてますか、パウロ、パウロの格安チケットの話、まあ、パウロは航空券使ってないですけど、パウロが旅行に出かけようとしてあれこれと準備をしていたのはクリスチャンを減らすためだったのが、それがキリストに出会ってそして救われてからキリスト者を増やすために旅行に出かける準備をしたっていう話をしたと思います。私たちもそうです。私たちも神の栄光を妨げて曇らせて暗くし、そしてこの世界を獣の王国にしようと思って生きていたところを救われて変えられたんです。そして今私たちは闇を広げるものではなく神の光を輝かせるようにと生きていくものへ変えられたのであります。でも私はこれだけしかって、本当に手のひらほどしかっておっしゃる方がいるかもしれない。こんな手のひらほどの神の栄光しか表せていないとおっしゃる方がいるかもしれない。しかし光は大きかろうが小さかろうが光は光です。闇はこれに打ち勝たなかった、闇に勝てないものをあなたは持っているのであります。それが病床で小さかろうが、あるいは大胆で大きく輝かせていようがであります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ 栄光から栄光へと主と同じ姿に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと第二コリントの3章の18節は記しています。私たちはキリストの栄光を神の栄光を反映させながら生きていきます。いつ反映させるのか、どのように反射させるのかとあなたが問うならば、その一つはキリストに似る時であります。主の栄光を映しつつ主と同じ姿に姿を変えられていきますと書かれていますが、あなたがイエス様に似る時に神の栄光はあなたを通して世へと表されていきます。世が持っていないキリストのお姿とは一体何でしょうか。この世の王たちは誰も彼もが支配しようとして生きているところにあって、しかしイエス様は、しかしあなた方はそうであってはならないとおっしゃいました。この弟子たちのグループの中で誰が一番偉いだろうかと言っていたその中で、そして最後の晩餐の食卓で神差しもさこれでよかったっけって言ってるところで、イエス様は手ぬぐいを取って腰に巻かれ、弟子たちの足を一人一人ひざまずいてお笑いになった。それは奴隷の仕事でした。イエス様がすることじゃなかったんです。しかしイエス様はしもべの姿をとって、そしてそれでもうやるとこまでやった、これはしもべの姿の行くとこまで行ったかと思いきや、十字架の死にまで従い私たちに徹底的に仕えてくださったのであります。世が持っていないキリストの姿をあなたが世で表すとき、あなたを通して神の栄光は輝いています。キリストの清さがあなたから現れるとき、キリストの心優しく減り下っているからと書かれている心優しさがあなたを通して世へと届けられていくとき、キリストの強さがエルサレムに顔をしっかりと向けて脇目も振らず進んでいかれたあのキリストの決意があなたにあるとき、キリストの愛があなたにあるとき、十字架にかかられて誰かを助けるという自己犠牲が、あるいは誰を探すのかといってあのゲッセマネの園で弟子たちの前に立たれた自己犠牲の愛があなたにあるとき、神の栄光はあなたを通して輝いています。私が思うに一番あなたが神に似てキリストに似て一番輝いているときはあなたが許すときです。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたキリストの姿があなたを通してキリストを知らない世へと表されるとき、そこに神の栄光はあなたを通して輝いています。いつ神の栄光をどのように反射させるのかについて話をしています。二つ目はいくつあるのって思うでしょ。三つありますから二つ目にしましょう。二とか書いておいてください。書かなくても聞いてくれたらいいと思います。聞いてものになったら一番いい。二つ目は神の素晴らしさを公にするときです。隠さないで人々の前に公にするとき、私たちは神の栄光を表しています。キリストの素晴らしさをあなたが賛美するとき、あなたは神の栄光を反射させています。あなたがキリストについて伝道するとき、 信仰は聞くことから始まりとありますから、聞くことはキリストイエスについての言葉によると書いてありますから、そのキリストイエスについての言葉を公にノンクリスチャンの前でするとき、あなたにどんな恥が訪れても、しかしあなたの魂は輝ききっています。神の栄光はあなたを通して輝いているからであります。あるいは聖書の言葉を通してあなたが説教をするとき、もしこのあとこれから将来説教者になる者がこの教会から出るのであれば、あなたが神の御言葉を携え備えをし、そして祈って聖霊にあって御言葉の取り次ぎをするとき、神の素晴らしさが公になされるそのところで、あなたにどんな恥が訪れようと神の栄光はあなたを通して輝いています。またあなたが神の御心を行うとき、これはヨハネの17章の4節でイエス様がおっしゃった言葉ですが、御業を行うことによって栄光を表したという言葉がありますが、神の御心をあなたが実行するとき、聞くだけのものではなくて実を結ぶために実行をするとき、神の栄光は確かにあなたを通して現れています。例えば飢えた者にあなたのパンを分け与えているとき、神の栄光は確かにあなたを通して現れています。喧嘩をしながらであってもあなたが肉親の世話をするとき、イザヤに現れて、イザヤに記されているように、あれ何章だ、59章かな、まあ、間違えてるかもしれない、イザヤ書に書かれている通り、その時暁のようにあなたの光が差し入れて、あなたの傷は速やかに癒されるとありますが、神の栄光は確かにあなたを通して現れて行きます。また兄弟姉妹、これは絶対に忘れないでいてほしいと思いますが、迫害を受けるときに、それでも私の信じているキリストは素晴らしいとあなたが言い続けるとき、こんなひどい目にあって、恥ずかしめにあって、こんなひどいことをあなたの人生に許す神だぞ、それでもキリストは素晴らしいのかと問われて、なお私の神はキリストで、このお方は今この瞬間も素晴らしいとあなたが言い続けるとき、兄弟姉妹、神の栄光は確かにあなたを通して表されています。神の素晴らしさをあなたが公にするとき、神の栄光はあなたを通して輝き出ます。そして3つ目は、今申し上げたその最初の2つは特別なことでしょ、講談の上で起きたり、あるいはあなたがステージの上に立って起こることであったり、何か尋常でないことが起きたときに神の栄光は輝くっていうふうにして語っていますよね。でも3つ目はステージの上でも何でもない、講談の上でもない。神の栄光っていうと何か特別なステージや特別なシーンを想像するかもしれませんが、3つ目は聖書の言うところです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと語られている言葉の通り、3つ目は神のために生きるときに神の栄光はあなたに移され輝いていきます。食べるにせよ飲むにせよです。飲食という、スーパーで何を買う、何を食べて、レストランで何を飲むかっていう日常極まりないその生活の中で、クリスチャンは栄光を輝かせ続けていきます。バーローや青木スーパーが、フランテとか成城石井が神の栄光と関係があるなんて皆さん思わないでしょ。あるんです。市場教会の中だけで栄光じゃないんです。あなたの実生活、普段の日常の生活の中で神の栄光は現れていきます。手話通訳者を少しスピードが上がりますから、ついてきてください。日を守る人は主のために守っていますと聖書は言います。食べる人は主のために食べていますとローマ人の手紙は言います。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。 私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのですと、ローマの14章の御言葉です。クリスチャンが神の栄光を表すというのは特別なことだけではありません。日常生活を通し、いや、こう言いましょう、神様のためにあなたが日常を過ごすときに、神の栄光はあなたを通して現れています。何かを食べているときも、何かを食べるのをやめるそのときも、ポテトチップスの袋に封を閉めて残りはもう今日はやめとくっていうときも、あなたが神のためにそれをしているのであれば、確かに神の栄光はあなたを通して現れています。あなたが今日はもう一杯おかわりしようかな、明日主の栄光を表すためにというのであれば、それは確かに神の栄光を表すためになっていますし、ご飯はもう一杯は控えておこう、長生きして主の栄光を表したいからというのであれば、それは確かに神の栄光を表しているのであります。あなたの日常の生活を通して神様はあなたに栄光を返し、栄光を表してくださいます。私はこの人と結婚するということも神のためにという一言が入るならば、その結婚は栄光に富んだ満ちたものになります。私はここに住むキリストの栄光のためにと、あなたがその思いを持つだけで、それは神の栄光を輝かせるものになっていくのであります。日常が関係あるのかったら、日常こそ神の栄光を表すにふさわしい場所であります。贖われた人生は変化する、いつも言ってることです。パウロが格安航空券を買う、ネットの前でカチカチとマウスをクリックする、それさえも神の栄光を表すものに変えられるのであります。同じことをするにもその目的が変わっていく。もし芸術家がここにいて、それがクリスチャンになるんであれば、贖われた芸術家は芸術を贖うんです。芸術をやめたりはしない。私たちはクリスチャンになっても生活は続いていきます。飲食はやめることはない、仕事も続いていく。しかし食べるにせよ、飲むにせよ、何をするにせよ、神の栄光を表すためにしなさいと書かれている通り、キリストのために生きていくとき、あなたの日常が輝くのであります。これまでは自分のために生きていたという人がいるかもしれません。でもこれからはイエス様のために生きていくのであります。ジムに通ってフィットネスに行くのも、こういうものを中心に食べようというのも、キリストのために長生きするためだと、自分のために仕事でできるだけ楽をしようと思っていたところで、いや、同じ仕事はするけれども、イエス様のために卓越した仕事を目指すとあなたが言うとき、その仕事が本当に卓越したものになってもならなくても、あなたを通して神の栄光は確かにその職場で輝いています。手術の執刀をするにせよ、庭の剪定をするにせよ、私たちはイエス様のためにしていきます。なぜならその時神の栄光は私たちクリスチャンを通して輝き始めるからであります。何を作るにせよ、私たちは神の栄光のために作るのであります。クリスチャンはビジネスをやめたりしません。しかしビジネスの目的が変わる。自分だけを神のようにしようとする、そうしたビジネスのマインドから、人のため、社会のため、世界のため、神の栄光のために、自分よりももっと大きな目的のために生きていく人生へと変わっていきます。大きなビルを建てることがあるでしょうか。自動車を作るようなことがあるでしょうか。人間の栄光のためではなく、しかしこれが神の栄光へと変わるからと、あなたが生きていくとき、確かにあなたの日常を通して神の栄光は輝いていくのであります。 あのね、長いんだ。二つ目のポイントに今行くところなんですが、しよう。この神の栄光を表す人生の2をしましょう。2をしましょう。また次の機会、主の御心であればその2を話をします。まとめていきますが、私たちは人生を生きていく中でクリスチャンほど、それも敬虔なクリスチャンほど自分には価値がないと思って、そして小さくなって何か小さな部屋の中にこもってしまうような人生を送ってしまうことがあります。でも私はそういうあなたに責めたりはしない、責めれない、裁けないです。なぜなら私も同じところを何度も繰り返して通っているから、あなたのことをバカにできないけれども、私はここの講談からあなたに問わなくてはならないんです。普段あんまり質問はしません、講談から。でも問わせてください。その生き方は本当に神の栄光を表しているのかと。もしあなたの答えがそうではない、私のこう小さく縮こまった人生は清いように見えて全然清くないとあなたが答えるのであれば、兄弟姉妹よ、あなたのなすべきことはこの説教の一つの説教の前半部分ですが、前半部分を通して語られています。私たちは世界で輝くのであります。世の中へ出て行って世のものとならず、神の素晴らしさと美しさを豊かに証ししていくのであります。なぜならあなたは神の栄光を表せなかったものであるんですが、御子イエス・キリストを信じてから変えられ、あがなわれて宝石のようになったと例えていますけれども、聖書が言うところによれば、あなたは神の子へと変えられているからです。この世は神の子がいません。日本は特にいない。しかし私たちはその中に出て行って、神のことは一体何であるかを豊かに表し、私たちを通して神の栄光を表すもの、そのことを忘れてはなりません。お祈りをいたします。ですからあなた方は食べるにせよ飲むにせよ何をするにせよ神の栄光を表すためにしなさいと、今日御言葉を通して私たちに語られていることがあります。そしてこの説教の言葉を通して、あなたが私たちキリストを真剣に信じている者に与えていただいている迫りや、また新しい考え方や、またチャレンジをこうして説教を通して受けていることを思うときに、主イエス様よ、どうか私たちがこの大いなる神の麗しさを、美しさを、正しさを、力を世の中へと表していくことができるようにと導いてください。今日私たちはこの説教を主の御前に座って聞きながら、私に語られていると受け取っていますが、しかし神様、この説教を受け取っているのは私たちです。私たち一幕教会と、この日本の教会、世界の教会と、あなたの名で呼ばれているあなたの民が、どうか世の中にあって神の栄光を豊かに反映させるものとさせてくださり、それを通して私たちをますますキリストの似姿へと似せていってくださるようにとお祈りをいたします。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。
アーメン。